おはようございます。天は神の住まいと考えられています。すべての世が、世がすべて終わるとき、そこから天からイエス・キリストが来られるということになっています。死んだら私たちが行くところというふうには直接的には聖書には書いてありません。コリントの信徒への手紙はパウロが書いた手紙です。パウロ流に行ったらイエス・キリストによって受け継ぐところだと、そのように言われています。受け継がせていただくところと考えるのが大事なことだと思います。この天について私たちは行ったことありません。どういうところですかと言っても、経験してないことを口にするっていうのはなかなかできないことでありますけれども、今日記されている箇所は第三の天にまで行った人のことを知っているというパウロの言葉、そういう人がいたんだっていうことなんですね。パウロはその人のことを知っているという言い方で、このことを誇りたいというふうに言っている。誇るというのはパウロの言葉の中ではなかなかないことです。誇る、自慢する、そういうことでしょうか。あなたたちは知らないかもしれないけれども、私は知っている、そんな感じでしょうか。ユダヤ教の文書には第七の天まであるということが記されています。そのユダヤ教の文書というのはタルムードというものです。タルムード、聞いたことないですよね。イエス様の時代、律法という言葉でよく言い交わされていたものがあります。成文律法、ものに文字が書かれて定められている律法については十戒というものがございました。あるいは旧約聖書、いわゆるモーセ五書と言われているものが成文律法の中に加えられると思います。そういうものですけれども、中に律法というふうに言われているものの中には口伝、口伝えに言い知らされていったものがあったと。その言われていたものを文書化したものがタルムードと言われます。対話形式でこう綴られていったものだというふうに聞いていますけれども、その中に第七の天まであると天国が七階建てのビルディングみたいなイメージになってしまいますけれども、なかなかそれも、そういうふうな表現の仕方は難しいと思います。なぜならなかなか私たちが持っている旧約聖書の中でも判別が難しいからです。こんなふうに言われています。第一の天はビロンというふうに名付けられています。イザヤ書の40章の22節に、神は大空の上にある御座に憑かれる、地に住む人々は虫けらに等しい、 主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、その上に御座を置かれる。そんなふうに書いてあります。下の方から天を見ても神の御座は見えない、ベールのようなもので覆われているからっていう、そういうふうなイメージでしょうかね。それが第一の天だって言うんです。第二の天はラキア、創世記の一章の16から17節に、神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の対空に置いて地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。太陽と月の話ですね。創世記の一章、その太陽と月を天にというふうに記しました。まあ、宇宙でしょうかね。そういうものを表現しています。それが第二の天。パウロの知っている人が言ったとされる第三の天はシェハキムと言われるそうです。詩編の78編の23節に、それでもなお神は上から雲に命じ、天の扉を開き、彼らの上にマナを降らせ食べさせてくださった。神は天から穀物をお与えになり、人は力ある方のパンを食べた。詩編に記されている言葉ですね。神の恵みとして荒野を、まあアラビア砂漠、シナイ半島、アラビア砂漠まで行ったのかどうか分かりませんけども、シナイ半島を中心に何百万人もの人たちが40年間さまよったという話であります。その間の食物をどうしたか、神がこの世に与えられたというふうに言ってるわけです。まあ、先週でしたっけ、出エジプトのことを、ヤング礼拝で少しお話をしましたけれども、そこで600万人ぐらいの人たちが出エジプトをしたという話、数百万人だったでしょうかね。でも1000人の人が一列に並んで順次出発をしていって、みんなが通るのに8時間はかかるって、出発するまでに。そんな人数、大変なものだなというふうに思います。本質的にこう我々はそういうのを見たことないので、何かこう 右の耳から左の耳にこう抜けていくような、そんな信じられないような話だなというふうに思うんですけれども、でも実際に出エジプトはなされたわけです。そしてそのさまよう時間があったとする、その間の食べ物、神が示しそして与えてくださったものだというふうに人々は信じているわけです。それを天の扉を開いて、先ほどはベールがかけられている、下からは見えないというふうに言いましたけども、そこを開いてくださって神がお与えになったという、そういうイメージでしょうか。第4はゼブル。ちょっとめんどくさいので端折ります。あんまりこんな説明しても意味がないのかもしれないと思うので、ゼブル、第4はゼブル、第5はマオン、第6はマコン、第7はアラボト。アラボトは聖書に記述されている言葉がないんですね。多分人には知り得ないところというイメージがあるんだと思うんです。神のおられるところですから人は 知りうるはずがない、モーセの実会には神の名をみだりに唱えてはならないとあります。その習慣が事柄となってイスラエルの人たちは神の名を語りません。神様とは言うと思いますけれども、神の名を知らない。神の名はあったはず、異教の神で、いろんな名前が、アシュタルテだとかバールだとか、そういう名前が旧約聖書に出てきますけれども、イスラエルが信じている神はその名前が出てきません。読み方を忘れてしまったという理解がなされています。それを後代解釈し直してヤハウェという言葉で語るようになっています。あるいはエホバ、という言い方をしている宗教団体もあります。そういう経緯がそこにはあって、神の名を語れないというふうに言えるぐらい神のことをすべては理解できない。神の住まいもだから理解できていないだろう。そういうイメージで第七の点があるんだろうなと、そんなふうに思います。そんなことで死後天国に行きますという、私たちもそのことを語りますし大事にしていることですけれども、皆が同じように行くところではない。パウロは受け継ぐところだというふうに言うんです。その前に今日の箇所のことをお話したいと思います。14年前に第三の天にまで引き上げられたのですってその知人がですね言います。14年前は福岡にちょうど来た頃ですって僕は言いますけど、関係ないですね。この手紙が書かれた時から14年前というと AD40 年から42年、45年ぐらい、その辺のあたりだというふうに考えられます。パウロが最初、彼はファリサイ派の、重要な人物だったと思われますけれども、キリスト教を迫害した人物であります。しかし、復活のキリストに出会って、改心をいたします。その改心したのが、だいたい AD37、8年頃と考えられています。それから数年後ということですね。数年後の出来事、ある人が第三の天までに引き上げられたんだという話が。皆さんの中で、パッて一人の人が立って自分の経験を伝えます。昨日私は天に上げられたんですって言い出したら信用しますか？根掘り葉掘り、どんな状況でそういう言葉を出せるようになったか聞いたとしても、へーって聞くだけのことだろうなって思うんですね。でもパウロは誇りにしますって言うんです。ということは信頼している、その人の言っていることを受け入れているということになると思います。その人の言ったことを本当だと思って、とても素晴らしいことだと考えたと思います。体を離れてか、体のままか、それは分かりません。体 神がご存知です。自分たちもそこに行ったら神様に聞いてみようって思うんですけどね。そういうことだと思いますね。楽園まで引き上げられて、まあ、ここで楽園、いわゆるパラダイスでありますが、パラダイスに引き上げられて、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのですとあります。神の声が実際にこう聖書の中ではまあ語られている、今神の声が発せられたみたいな、それは稲妻のように雷のように聞こえるという、普通の人にはそういうことだそうですね。だから普通の人には理解不能な言葉なんだろうなと思われます。しかしそれを聞いたんだと、その聞いた言葉がどんな意味だったのか、ここには記されていませんけれども、それを聞いたのだ、その言葉にパウロはおそらく感銘を受けてるんだろうと思います。こういうことをパウロは語り出した。なぜか、なんでこんなことを言い出したんだろうかって思いますが、このコリントの信徒への手紙、コリントの教会、コリントという町にキリスト教会がパウロによって設立されて、まあ十数年経っていたということ、10年ぐらい経っていたということだと思いますけれども、何十人かの人たちが集っていて、しかしそこで時間が経つといろんな出来事が起こります。一様ではありません。夫婦でも時間が経つと最初とは違いますよねちょっと変な話になったらいけませんけれども、はい、最初でもと後とは違います。そんなふうに教会でも時間が経っていくといろんな影響を受けて、そして変わっていく、あるいはそれを成長していくというふうな言い方ができればいいとは思うんですけれども、人が人として成長していく、成長していくためには何かこう空なものようなものを破っていかなきゃいけない、そういうものもありますよね。そういうふうに成長していくことができればいいなと思いますけれども、そればかりではない。大人が集まってるんですから、しかも私たちが今自由に歩んで自由なところでこうして集っていますけれども、そういうものとは違う。あの頃は奴隷制度があったんです。でもキリスト教会は奴隷であろうが自由人であろうが、ギリシャ人であろうがユダヤ人であろうがローマ人であろうが、神の前に一切区別はないって言ったんです。一切区別はないんですよって言った時代なんです。でも教会に集まって区別はないかもしれないけれども、家に帰ったら立場がすぐさま生まれるんです。この手紙の中に記されていることですけれども、主の晩餐というとても大事な儀式があります。礼典があります。そのために時間を約束して集まるものだというふうに思いますけれども、自由な人たちはその時間に早く行ってそして集うことができますが、奴隷の人たちは そういうわけにはいかない。自分の役割を全て終えて、そして遅れてしまうということがままあったということなんです。主の前に、神の前に平等だって言ってる、そういうさなか、自由な人たちは待つのに飽きて、先にですね、ブドウ酒に手をつけるということがあったようです。先に待つことができずに、そのことをパウロは批判しています。そういうことが起こっていた教会だから、何がしかいろんな問題があって、私はこうだああだ、自分の立場を誇る人たちがいただろうというふうに考えられます。そんなことを考えさせては、本当にイエス・キリストにあってはどうなんだろうか。パウロは自分のことをここで伝えてみようと考えたんだろうと思うんです。パウロは誇りにするものありますよ、こんな人を知っています。でもこれずっと読んでいただきましたけれども、読んでいってみると、これ知っているって言ってるのは実はパウロ自身のことではないかって思いませんでしたか。まあ、続けて見てみましょう。私はこのような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。弱さ以外には誇ることはできません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいことなので、掲示されたこと、パウロ自身が掲示されたことなんだってこう言ってるんですね。だから私はこのような人を知っている、誇りに知っていますっていうのを自分のことでも、あえて知っているということはというふうに言っているのは、いや自分は自分の本意はこれを誇りにするっていうことじゃないんですよっていうことなんです。自分の本当の気持ちはこれから述べることなんです。そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。痛いですね、なんかこういう言い方。でもパウロ自身の受け止めなんですね。何があったのか、まあ一説によると転換という病気を持っていたんじゃないかという話があります。それはもう人には言えない、発作が出るととんでもない。でもね、それってよく機転の利く人たちに多いって聞くじゃないですかね。もう一つこんな話があります。この第二の手紙の11章、こんな話が11章23節からですけれども、聖書の今の右のページですね、こんなふうに書かれているんです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。労苦したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、むち打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りないむちを受けたことは5度、むちで打たれたことは3度、石を投げつけられたことは1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの 難に遭い苦労し骨を折ってしばしば眠らずに過ごし飢え渇きしばしば食べずにおり寒さに凍え裸でいたこともありましたという自分自身の経験談が記されています。この間に大きな出来事として障害を被った体にね、そういう話がここにあるんだろうなと思います。しかし使徒言行録を読むとパウロは人を生き返らせたり病を癒したりすることをしてきています。だから自分のためにお祈りして神様はそれを聞いてくださるだろうというふうに考えたに違いにありません。しかしパウロはこのことについてサタンからの使いだと思うので、この使いについて離れ去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。三度っていうのは朝昼晩で三度という意味ではないと思います。一回お祈りをして待ってたと思います。ずっと待って、そして待っても待っても何も起こらない、そしてまたお祈りをして、それでも待って待って待って待ってもなかなか結果が出ない。このパウロが3回もお祈りして聞かれない、どういうことかって、私たちだったらどうします？この大事なことを神様聞いてくださらないですか、もう信じませんって言いたくなりませんかね。まあこの教会の人たちはそういう人たちじゃないと思いますけれども、だからこそ意味があるって思ったりもすると思うんですね。パウロもそうだったと思います。私の恵みはあなたに十分だって、あなたの弱さの中でこそ力は十分に発揮されるのだ、調子がいいことがいいんじゃないっていうことですね。どんな時にも神の力は表されますよ、そのことが大事だって言ってるんですね。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、そういうふうにパウロは語っていきます。第三の天にまで昇る、そんな人を知っている、いや自分自身がそうだって言ったら、そしてそのことが本当だって言える人たちが増えていったらどうでしょう、皆さん信頼するでしょう。そしたらね、パウロ教会ができるんじゃないですか、パウロ教ができるんじゃないですかね。パウロの言うことに信頼しようってな話になる。そういうものではない。パウロがここで記しているのはイエス・キリストによって受け継ぐものとされるんだっていうことですね。イエス・キリストにあって私たちは弱さの中にあっても歩んでいきましょう。神が共にいてくださいますよって。神が共にいるというのは、死んでもまたなお神は共にいてくださる。そのようにイエス・キリストによって天を受け継ぐものになっていきましょう。そういうふうに言われているんじゃないでしょうかね。イエス・キリストにあってどんな歩みをしたらいいのか、 第三の天にまで昇るということよりも、そういうふうなイメージを立てるよりも、私たちの今の私たちには大事なことだと思います。ガラテヤ書のこういう言葉があります。5章、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。霊、聖霊の話です。聖霊によって私たちは神様からのさまざまなことを教えてもらっていますね。その聖霊が私たちに示すのは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですって言うんです。大事なことだと思います。神様に教えていただいて、それを本当に実行していく、自分の中のお腹の中に置いて歩んでいく。問題の多いコリント教会でも、この聖霊の実をいただいて、その実をしっかり生かして歩んでいく人たちが多くなったんですよ。この手紙の、コリントの手紙の締めくくりは喜びですもんね。感謝ですもんね。そういうものになっています。またコリントの手紙の話は詳しくしたいなということを思いますけれども、天国は誰にでも開かれたところだと私たちは思っています。しかしそれは自分たちが勝手に踏みにじっていくようなところではない。神の住まいとして、そして神と共にあるものがそこを引き継いでいくようなところなんだということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。神様、神様の国のこと、天のことについて本当に私たちの預かり知らないところのお話でしたけれども、神様、聖書に記されていることを、そしてパウロが大事にしていることを少し分かち合わせていただきました。私たちは調子のいいときは調子よく過ごそうとしますけれども、しかし弱い者、愚かな者、失敗する者、つまずきのある、そうしたものであることを振り返ることができます。神様、あなたはそのことをご存知です。そのことを私たちが神様によって示され、教えられ、そういう中で成長させていただけているということを覚えます。本当に感謝をいたします。神様、どうぞ与えられていることをしっかりと胸にして、これからまた前に進んでいくことができますように、一人一人を強めていてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス様の尊い御名を通してお祈りいたします。アーメン。